今日はイースターを超えまして第2の聖日です。主イエス様はご自分がよみがえられたことをさまざまなグループに、さまざまな場所に、さまざまな時に表しなさったのでありますが、今日はそのうちで7人の弟子にガリラヤ湖、今読んでいただきました聖書にはテベリアの湖畔と書いてありますが、同じことでありますが、ご自分を表された記事を取り上げます。新年にこの場所を取り上げましたけれども、それは大量という角度から取り上げました。今日は主イエス様がペテロをお扱いなさった、そのところに焦点を当てたいと思います。主はペテロがご自分を愛するかということを質問をするために、この物語といいましょうか、セッティングをなさったのでありますけれども、その前に主イエス様はペテロに羊飼いとしての愛を豊かに示された、そんな記事であります。まず最初の出来事として、彼らが昔の仕事に戻っていったという記事であります。ここには7人の名前が出てまいります。2節をお読みいただきたいと思いますが、21章、シモン・ペテロ、デドモトと呼ばれるトマス、これが2人目ですね。ガリラヤのカナのナタナエル、3人目。ゼベダイの子ら、ヨハネとヤコブ、これがありますので5人です。他に2人の弟子、名前書いてありませんけれども、多分これはヤコブ、アンデレ、そうした、ごめんください、アンデレたちが入っていたと思われます。で、どうして11人いないで7人なんだろうか分かりませんけれども、他の人は漁師なんかできなかった、多分、税務署に勤めていたところの、マタイは私は船に乗るのは嫌いだし、魚、生臭いのは嫌だって入らなかったかもしれませんし、ともかく11人全部は行きませんで、7人だけ行こう行こうと言ったわけであります。なんで行こうとしたのか、単純だと思います。私は彼らはもう食べるのに必要があったからだと思うんですね。もともとから言いますと、彼らは船も網も全部捨てて、もう私はこうしたことからおさらばして、もうイエス様だけに従っていきますと献身したはずなんですけれども、やっぱりその日その日食べていくのに困ることが生じたんでしょう。ですから、船に行こう、漁に行こうといった時に行こう行こうということで一致いたしまして、彼らは漁に行った。けれどもその夜は何も取れなかった、何も雑魚一匹も取れなかったということであります。そして主はそういう彼らの失望なり、あるいは落胆なり、あるいは挫折なりということをご存知で、そばにいてくださるお方です。私たちの人生にもいろいろな挫折があったり、失望があったり、悲しいことがあったりしますが、そんな時にこそ主イエス様はいつもおられるお方だということを、この福音書の物語を通して教えられることであります。で、主イエス様はその岸辺に立たれて、質問をされたのであります。子供たちを、食べるものがありませんね、なんかちょっとこう直接的な質問であります。これは主食に備えるものがありませんかということですから、おかずはありませんかという方が直訳なんですけども、ちょっと、いくらなんでもおかずはありませんかという質問の仕方はありません。何を言おうとしているか分かっておりますので、これは魚は取れましたか、魚は取れたかという質問が一番ぴったりくるんじゃないかと思います。私も釣りをしている人がいると、何か取れますかと言ってビクを覗いたりする悪い趣味がありますけれども、あんまり良くないなと自分でも思うんですね。魚釣ってる人は自分が一匹も取れてないって恥ずかしい思いがするでしょうから、いずれにしましてもイエス様は 魚取れたかい、こんな感じです。まあしかし、これは心を探る質問だったなと思います。もう取れないのは分かってるんですね。イエス様、なんでそんな人の傷に塩を塗るような質問をするのかという感じがしなくもないんですけれども、主はこんなことを通してあなたたちが、勝手にと言いましょうか、仕事を捨てたはずのものをもう一度取り戻してやってみたけれども、その結実はあったかね、そういう優しいイエス様の問いかけではなかったかなと思います。つまり、主は私たちの心の悩み、イライラ、失望、そのすべてをご存知の上で、あなたの人生に結実はありましたか、獲物はありましたかと静かに問うておられる。私たちはこうした質問がないと、いつまでもずっと同じことを繰り返してしまうことですが、主イエス様は時々立ち止まって、あなたの人生に結実はありましたか、良い結果ありましたか、時々心を探ってごらんなさいと立ち止まることを勧められるお方であります。で、彼らの答えは、はい、ありません。率直な答えです。何か少しは取れたんだけども、まあ、ほとんど取れなかったっていうのはね、まあ、ごまかすような答えではなくして、はい、何にも取れませんでした。これはプロの漁師としてはうんと恥ずかしい答えだったと思いますけれども、まあ、彼らの率直さは買うべきではないかと思います。キリストなしの生涯がいかに無結実であるかということを深く悟らされたこの質問応答であったと思います。で、主はその時にセカンドチャンスをお与えになりました。6節、ご一緒にお読みいただきたいと思いますが、3、はい、イエスは彼らに言われた。右側に網を下ろしなさい。彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。船の右側に網を下ろしてごらんなさい。この船の習わしに通じている人から言うと、普通は船の左側に網を下ろすんだそうですけれども、しかし船の右側に網を下ろしてごらんなさい。まあ、誰ともわからない人が、素人が勝手な言い方をしたんですけれども、彼らは、ああ素人にお前に何がわかるかというような反発もせずに、チャンスが与えられた時に、じゃあやってみよう、そのセカンドチャンスにかけてみたわけです。私たちにもこうしたセカンドチャンスというものが与えられることがあります。今までずっとやってきたけれども、人生なかなかうまくいかなかったとか、あるいは自分の性格なんとかこれ変えたいなと思ってもうまくいかなかった、この自分の仕事一生懸命やったけれどもなかなかうまくいかなかった、でも主は新しい角度から私たちにセカンドチャンスを与えてくださるお方です。どうか私たちが今までダメだったからこれからもダメだろうと、どうぞ私たちが最初から諦めてしまうことがないようにさせていただきたいと思います。Try again、 このスピリットでこの弟子たちはトライアゲインをしたところが、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかったほどであったと、驚くべき大量がそこで、経験されたわけであります。そして7節を見ますとイエスの愛されたあの弟子、これは福音書の中に、ヨハネの福音書の中にしばしば著者として出てくるのです。この著者はヨハネなんですけれども、ヨハネはどういうわけか自分の名前を出しませんで、イエスの愛された弟子とか、イエスの懐にいた弟子とか、そんなふうにして自分を紹介しております。 ですからこれはもう言わずもがなで、弟子のヨハネペトロに言った主です。彼は鋭い直感で、あれは主イエス様ですよ。何を思い出したんでしょうね。彼らが献身をした一番最初の時に何にも魚が取れなかったのが、もう一度深みに漕いでいって、そしてそこで網を下ろしてごらんと言われて、たくさんの網が魚が取れた、あの出来事を思い出したと思います。何年ぐらい前かというと、おそらく3年あるいは3年半ぐらい前。あの出来事、同じイエス様だ。彼は目視であるよりも直感で主です。まあするとここに、ペテロの直感的な行動があります。シモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので、まあ完全に裸じゃないんでしょうけども、上半身裸できっと漁をしてたんですけれども、上着をまとって湖に飛び込んだ。その方がずっと泳ぎにくかったと思うんですけれども、イエス様の前に裸じゃ申し訳ないと思ったんでしょうか。まあ上着をまとって彼は泳いでいった。だいたい100メートル足らずの距離だったと書いてます。今、水泳の選手権が行われておりますが、100メートルでもあれですね、上着を着て泳ぐっていうのはそう楽ではありませんが、まあ、ペテロはもう小さい時から湖で育ったんでしょう。100メートル前後の距離をしっかりと泳ぎ切ってイエス様のところに着いた。旧説を見ると、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たと書いてあります。これはイエス様がこの腹をすかしたところの弟子たちのために備えなさった素敵な素敵な朝食です。彼らにとってはこの朝食というのは一生涯忘れることができないような朝ごはんであったんじゃないかなと思います。こんなに印象的なイエス様との交わりを経験した朝食というのは忘れることができない。彼らはここに記録として記しております。皆さんに質問してみたいと思いますが、皆さんにとって忘れ得ぬ朝食っていうのは何でしょうか。まあいろいろあると思います。どっかのホテルで、素晴らしいバイキングの朝食だったっていうのもあるかもしれません。私にとって、今までの生涯で忘れ得ぬ朝食っていうのは1回だけあります。ちょっと1回お話したことがあるかもしれませんけども、許してください。それは26、7年前のことです。テレビ朝日の方がケニアにいらっしゃって、そして日本から10人母子家庭のお母さんと子供、それからケニアでも10人の子供たち、それを集めましてサファリをいたしました。多分どっかで皆さんもご覧になったかもしれません。その時に何をしたかといいますと、明け方まだ日が暗いうちにスタートいたしまして、そして子供たちはバルーンに乗って上から動物たちを見る。大人たちはそこまでお金がなかったんでしょうか、大人たちは下でもって、サファリカーで動物たちを見ると、こんな風でありまして、子どもたちはうんとエンジョイをいたしました。で、そのバルーンっていうのはどこでどう降りてくるかわからないんで、まあ、適当なところで降りてくるんですけれども、降りてきた地点で、そのバルーンのキャプテンという人がもう前から用意してあった朝食を用意するんですね。それがまあ素敵な朝食なんです。みんながそこに座って、そしてサファリカーで旅行していた者たちもそこに集まってきて、素敵な朝ごはんをいただきました。で、そのバルーンのキャプテンが曰く、これはイボイノシシから作ったソーセージだ、でみんなに出すわけですね。それから卵焼きを出しまして、 これはダチョウの子供が産んだ卵を茹でたもの、焼いたものだとか、まあ、いろいろ素敵な説明をするんですね。半分以上の人はその大嘘を信じてしまいまして、私も信じた方の仲間でした。で、後からそれが冗談であるということが分かりました。ね、ダチョウの子供が卵を産むはずないんですけど、なんとなく信じてしまうほど、まあ素敵な朝食だったんです。その時に母子家庭から来たお母さんの一人がこうつぶやいたのを私は忘れることはできません。こんな素敵な朝ごはん、私は一生忘れないわって言ったんですね。本当に貧しい中で、子供を育てながら苦労してきたところのお母さんにとって、アフリカのサバンナで動物を見ながら、そして豪勢な朝ごはんを用意してもらった、こんなことは一生忘れないなということで、私も一生忘れません。まあガリラヤ湖畔に話を戻しますが、疲れて腹が減っていたところの弟子たちに主は素敵な朝食を用意されました。ソーセージではなかったんですけれども、寒さに震えている弟子たち、主は炭火を用意しておられた。あったかかったでしょうね。メニューはトースト、焼きたてのトースト、そして焼き魚、その上に前から用意されていた魚と、それからこの大量の時に取った魚もちょっと加えて、奇跡の魚、それが焼かれていたわけです。なんという配慮だろうなと思います。昔預言者のエリアというのがいました。ものすごく落ち込んでしまった時に、主は落ち込んだ預言者に対して、お前しっかりしろと言わないで、彼にまずパンと、そして、を与え、おいしいごちそうを与えることによって彼を励ましたというんですね。イエス様の温かい配慮というものを見ることです。その時にイエス様は、なんでお前たちは昔の職業を捨てて献身したはずなのに、またそれを戻ってしまった、だらしないぞ、一言も言わない、言わないところがまた身にしみるんですね。彼はなんとなく自分の中でもギルティーコンシャス持ってましたから、そこで何にも言わないイエス様を見ると、申し訳ないという気持ちと、イエス様は私たちを本当に愛してくださるというその愛をしみじみと感じたことだろうと思います。ですからこの時の朝食はおそらく何の会話もなかった、黙っての会話、朝食だったと思います。誰もこの時、あなたは誰ですかと聞く人はいなかったと書いてあります。もうそんなことは分かっていることです。イエス様の気持ちも分かっている、自分たちの気持ちも分かられているはずだ、まあ、そんなことを思いながら黙々とパンと魚を食べ、イエス様は一つ一つ彼らにサーブをしてくださったと書いてありますね。勝手に取れと言ってない。13節、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。なんとなく生産式のような厳かさを感じる部分です。まあ彼らはそのパンと魚をしみじみと味わいながら、イエス様って本当に素晴らしいお方だなということを彼は腹の底から感じながら食べていたと思います。さて、これがこのペテロに対するお扱いの舞台装置です。こっからが本番なんですね。で、全部食べ終わった時に、主イエス様は質問をされた。15節をご一緒にお読みいただきましょうか。3、はい。彼らがシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛する、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を見なさい。まあ、舞台装置が整ったところで、主イエス様が非常に直接的な 質問をされたのであります。私を愛しますか？この人たち以上に私を愛しますか？ヨハネの子シモン。普通イエス様はペテロのことを、ペテロというのはあだ名ですね、岩という意味ですが、ペテロってお呼びなさるんですけれども、大事な時には本名で呼ぶわけです。時々子供たちでもですね、大事な話をする時、誰々さんって呼ぶ時に、まあ、普通は何々ちゃんとか、あだ名で呼んでるんですけれども、ちょっと前に座りなさいなんていう時には、自分の子供であってもね、何々ちゃんなんて言わないで、何々さん、あ、これはやばいぞと言われる方は思うわけですね。ヨハネの子シモン、本名です。これは何か真剣なことを聞かれるんじゃないか。つまりこれは主イエス様がペテロ個人に対して、他の7人のうちの1人ということではなくして、ペテロよ、あなたに私は聞きたい。あなたは自分としてどう答えるかをよく考えて返事してほしいという意味で、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかという質問をなさったのであります。私たちもある時、主イエス様と個人的に向き合って、他の人たちがどう思っているか、教会の皆さんと一緒に礼拝をする、そういうことも必要ですけれども、私たちが静かにお祈りの時に主と一対一で向き合って、イエス様、あなたは私をどう思っていますか、私はあなたをどう捉えていますかということをお祈りの中で個人的に応答すべき時があります。いかがでしょうか。イエス様はそのような個人的な質問、他ではない、あなたはと問うておられます。しかも私を愛するかというこの質問は、ギリシャ語ではアガパオという言葉です。アガパオというのは愛するという言葉の元の言葉ですけれども、これは普通の誰々さんが誰々さんを好きというような一般的な意味ではなくて、無私の愛、自分を捨てる愛、もっと言えば犠牲の愛、報いを求めない愛の時にアガパオという言葉を使います。で、ペテロが答えたのはフィレオという言葉です。私はあなたが好きです。ちょっとズレがあります。もちろん断っておきますけれども、イエス様とペテロはギリシャ語で会話をしたわけではありません。彼はアラム語というのを使ってましたから、アラム語でやり取りしたんですけれども、おそらくこの言葉の違いのニュアンスをヨハネはこのギリシャ語の違いで表したんだろうと思います。ですからもう少しこのイエス様のおっしゃろうという意味を普遍して言うと、こういうことになります。あなたは自分を全く捨てる愛を持って私を愛してくれますか。ペテロはちょっとそこまでは、私はあなた好きです、こう答えた。こんな感じです。ズレがあったんですね。でもイエス様にはこれのことを聞く理由があったんです。ペテロ、あなたは好きで私についてきたかもしれないけれども、私のために自分を捨てるほど捧げて愛してくれていますか。 ペテロはそう言われるとぐっと困ることがありましたね。何でしょうか。彼がこの出来事の数日前に、この人も、この人はイエス様と一緒にいた人ですって言って、私はそんな人知りません、この人はイエス様の弟子だったはずです、いや私は関係ありません、この人はイエス様と同じガリラヤ出身です、いやそんなことはありませんってガリラヤ弁で答えてしまった。まあイエス、彼は自分の身を守るために愛するイエス様を否定してしまった。何があったんでしょうか。結局のところ自分可愛さが中心にあったんですね。ですから彼はアガパオの愛を持って、私を愛してくれますかって言った時に、その問いに対してイエスとだけは言えなかった、そうした忸怩たる思いが彼の中にあったと思います。もう一つこの質問の要点は、この人たち以上に、つまり他の人たちが一生懸命イエス様を愛しているかもしれないけれども、この人たち以上に勝ってペテロ、あなたは私を愛していますか、こういう質問でもありました。これはペテロがこういう言葉を前に言ったことがあるんですよ。どういうことを言ったでしょうか。ペテロは、あなた方は私を捨てて散ってしまうと言った時に、彼は何と言ったかというと、他の人全部が、ヨハネやヤコブや、ね、アンデレや他の人たち全部がイエス様を捨てて知らないと言ったとしても、私だけはイエス様に従ってきます、最高に私は他の人たち以上にイエス様あなたに従ってきますよ、愛しているからにおいては私はトップですと見栄を張ったんですね。その見栄を張ったペテロが真っ先に逃げ出してしまった。ですからイエス様がこの人たち以上に愛しますかという時には、そこも探られたと思います。本当にそんなものだろうか、本当にあなたは誰が捨てたとしても、誰がいなくなったとしても、イエス様あなたに本当に付き従っていくことができますか、という質問もあったわけであります。深い質問ですね。私はもう一つ付け加えました。他のものに勝って、でこの言葉は、もともとの言葉を見るとどっちとも翻訳できる言葉なんです。他の人々があなたを愛する以上に愛するかという質問も取られるし、それから他のもの、例えばペテロが捨てたもの、船、網、あるいは魚、仕事、家庭、それらのものよりもイエス様を愛しますか、こういう他のもの、人よりも最高の愛をイエス様に注いでいますか、こういう形の質問でもあったわけです。でなぜこういうふうに取られるかというと、この他の人、ものというのは、この場合には中性って言いますね。中性、わかりますね。女性でもなく男性でもなく中性が使われています。ですからどっちとも聖書の解釈はできるんですが、私はどっちとも解釈するときは欲張りなもんですから、両方いいんじゃないかな、含まれていいんじゃないかなって思ってしまいます。つまり他の人たち以上にペテロ、他の人が見捨てたとしてもあなたはついてきますかという質問でもあり、それから同時にあなたは他のもの、お金だとか地位だとか名誉だとか安定した生活だとか、そうしたものよりも私を愛しますかという絶対愛の質問でもあると思います。まあペテロはこの質問にどう答えたでしょうか。皆さんだったらどう答えますか。私は一番単純な、一番素晴らしい答えは、はい、あなたが 私があなたを愛することをあなたはご存知ですって言ったら、ちょっとあの回りくどい言い方しないで、はい私はあなたを愛しますって一言言えばいいんじゃないかなと思うんですけど、なんかペテロは回りくどいですね。そんなこと今聞くのって感じで、あなたは私はあなたを愛することはあなたご存知でしょう、聞かなくたってわかるじゃありません、どうしてそんなこと聞くんですか、こんな感じです。まあでもいいじゃありませんか、私はペテロが最高のこの時彼が感じていたベストアンサーをイエス様にしたと思います。まあいろいろね言い訳をしたい気持ちがあったでしょう。私は一番あの時々あの国会答弁というのを聞くんですけども、一番嫌いなのはですね、質問者に対して、2,3 分こう回りくどい答えする、結局何も答えてない、あなたこのことをしましたかしませんか、イエスかノーで答えてくださいって、これ質問する方もねちゃんと封じていいわけですよ。イエスかノーかで答え、私はイエスかノーかで答えてくださいって言ったら、私単純な人間ですからイエスとかノーとか言わないんですけど、そう言わないんですね、あの偉い人たちは。それはこういうことで、ああいうことで、こういうことで、ああいうことで、こういうことが事情がありまして、こういうことがありましてって言って、結局最後に何にも答えてない。私の聞いてることに答えていないじゃないですかねって言って、また野党の人が質問をする。まあ、こういう回りくどい質問っていうのは、まだろっこしいですね。もし皆さんだったらどう答えますか？いろんなことあるかもしれないけども、私たちはつまずいたり、イエス様を心から愛せなかったり、いろんなことあるかもしれませんけども、でも私が願うのは、はいイエス様、あなたが私の全てです、あなたを愛しますと単純に答えたいもんだなと思う。まあペテロは、私はベストアンサーだと言いました。その時に答えられる彼のベストのアンサーであったと思います。この3回のやり取りを見ると面白いんですけれども、3回目の質問の時には主イエス様はフィレオという言葉を使っていらっしゃるんですね。最初にアガパオ、無視の全く犠牲的な自分の利益を求めない愛を持って愛しますかと聞いていらっしゃるのから、ペテロの水準に下ろして、ペテロあなた私好き、こういうふうに聞いたのであります。でペテロは3回質問されたことに心を痛めたと書いて、なぜ痛めたかは先ほど説明しましたからお分かりだろうと思います。彼はまっすぐに答えられない理由があったんですね。でも彼はその時の最大の答えとして、イエス様、私はあなたが好きです、あなたに従ってきますという答えを出しました。オズワルド・チェンバースという人がこう言い方しています。心を探り傷つけるような主の質問がなされなければ、イエスのそばにいても何の意味もない。私の本当の姿を教えるのは主の質問以外にないのであると語っています。主がまっすぐに聞いてくださることによって、私たちの本当の姿を自ら知ることができると語っています。主は私たちに同じ質問を今日も語っておられます。最後に主イエス様は、私はあなたを好きですと答えた時に何て答えなさったかというと、私の子羊を養いなさいと語っています。これみんな少しずつ言い方が違うことにお気づきと思います。15節では私の子羊を 飼いなさい。子羊です、赤ちゃん羊を飼いなさい。たくさんご飯を、草を食べさせてあげなさい。それから16節私の羊を牧しなさい。これは普通のお父さん羊、あるいは大人の羊。牧するという言葉は飼うという言葉よりももうちょっと広い言葉で、ケアをする、守る、そうしたことが含まれています。3番目はどうでしょうか。今度は私の羊を飼いなさい。まあ少しずつニュアンスは違うんですね。まあまとめて言いますと、赤ちゃん羊も大人羊もみんな含めて十分食べさせてあげなさい、ケアをしなさい、そして守りなさい。全部が含まれている。これは何を語っているかというならば、主イエス様が羊を守ってくださり、羊のために命を捨ててくださったということを背景に語っておられると思います。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。ペテロ、私は十字架の上で羊のために命を捨てたよ。それと同じようにあなたも羊のために命を捨てるまでに愛してほしい。イエス様はこのペテロに要求なさり、お願いをなさったわけです。私たちにも同じ主は期待をしておられると思います。イエス様を愛します。それならばあなたは周りにいる主の羊のために、自分の羊ではない主の羊のために命を捨てるまでに愛を注いでくれますか。私の代わりにやってくれますか、とイエス様は問うておられます。私たちはどういう答えをすることでしょうか。主の前に心を探り、そして主の前に本当に主イエス様、あなたを愛します、あなたに従ってまいりますと答えを申し上げたいと思います。お祈りいたします。主イエス様、あなたは私たちのために十字架にかかって、そして命を投げ出してくださいました。そしてその愛を惜しみなく注いでくださいました。そのイエス様が、羊を飼いなさい、羊を牧しなさい、子羊を飼いなさいと私たちにも期待しておられます。ありがとうございます。私たちはそれにふさわしくないものです。アガパオという愛を持つことのできないような、自己中心の塊のような人間でありますけれども、イエス様はそれを知りながら、あなたはそれができる、私はあなたにそれを期待している、私たちに大きな期待を持って臨んでくださるからありがとうございます。ペテロのように、主よ、あなたが私があなたを愛することは主があなたがご存知ですという答えも幸いでありますけれども、もっと単純に、イエス様、あなたを愛します、あなたが最高の方です、あなたに全てをお捧げしますと愛を告白する、どうぞ単純な心を与えてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。